だらず競馬予想レディオ。はい、ということでね、ここからは、大阪杯の予想コーナーに移っていきたいと思います。はい、まあ、番組冒頭で言いましたけど、今日はあの急遽収録放送になりましたので、皆様からのね、通常のあのメッセージの方はございませんので、我々予想家6人のね、予想をね、紹介していきたいなというふうに思いますのでね、はい、お楽しみくださいませ。それではじゃあ行ってみましょうかね。
はい、まずはビフロスさんからですね。はい、はい、こんばんは。今年の2戦は軸馬が連帯せず敵地していませんが、うん、春競馬はこれからが本番ですよね。はい、今週の大阪杯はルメール、川田、それから武豊が騎乗しないと。
あ、そうそう、はい、それも言おうかと思ったんですけどね、
ドバイ、
ドバイに、ね、行っちゃって、はい、主力どころがいらっしゃらないので、はい、その辺もまたちょっと混沌とするところに今拍車をかけてると思います。ね、う
ん、はい、で、まあ、後輩とは期待できるかもと。うん、で、大阪杯過去10年の3着以内は、武豊、芝山雄一、福永雄一、それから川田優雅、ルメール、ミルコデムーロ、横山紀弘、池添健一、北村雄一、それから吉田隼人、横山和夫で決まっていて、はい、過去10年3着でこれだけしかないです。
へー、
はい、今年はミルコ・デムーロ、池添健一、それから、横山和夫、北村雄一が騎乗する4頭で勝負するのもありかなと。
おお、そういう買い方ね。はいはい、面白いかもしれない。
キラーアビリティと、ジオグリフか、あ、違う違う、北村雄一だから、キラーアビリティ、ベラジオオペラ、ミッキー・ゴージャス、それから池添先生は
ブラダリア。
ブラダリア、
はい、
あ、結構面白いじゃない
ですか。面白いっすね、これ。それ確かに面白いな。はいはいはい、
と思いましたが、私の予想は競馬8トラックマン予想を独自の、統計で分析し敵地を目指す予想なので、
そうですね、ここは変えちゃダメなとこですね。
はい、今回の予想は G12000m 的中バージョンを使い、うん、馬連フォーメーションで1投目を競馬8のトラックマン西山の本命対抗タンアナ、二重三角の、うん、2投目は、野田山本門口のデータの各本命対抗タンアナ二重三角で流すと、はあ、いうことで、
はい、
まず1投目、はい、1列目ですね、はい、ロンシャム、2番ロンシャムパーク、3番タッセーラー、10番ソウルオリエンス、11番ベラジオペラと、
はい、
で2列目ですね、はい、もう馬省略しますね、うん、1、2、3、5、7、8、10、11、13、15 13、15は熱いっすよ。
うんだね、
はい、というわけで、これで30点各200ポイント、はい、
うん、
これすごいな。
あ、でもね、さっき実は先週のね、私ロータスランドね、
はい、
もう言えることなんですけど、
はい、
すっげえ下位人気なのに副賞がやたら出てるやつって怪しいなってなった時に、
はいはい、
それに該当するの実は13番のルージュエバイユなんですよ。
ああ、はいはいはいはいはい、うん、
この馬だけ副賞ちょっと人気が高いんですよ。
はいはい、
うん、そういう意味では面白いと思いますよ。
なるほど、
うん、
まあ、というわけで、
はい
はい、こんなところですかね。
はい、ありがとうございます。
はい、次は、こんにちは。
こんにちは、
広報一揆です。
はい、
フェブラリーステークスに続き高松の嫁記念も散々の予想でしたと、まあ、だいみんなそうですから、
はい、
このままではクビになるのではとハラハラしてますね。いや、我々何回クビになったんですかね。
まあ、しかも広報一揆さん、広報一揆だから、
はい、
なんなら最後の宝塚でぶっこむぶっこ抜きっていうのも面白いですけどね。名の通りで、
ね、
そこまで全然ダメで最後の一発一撃でまとめてドーンみたいなね。
3連単100万とか、
うん、
それは勝ちですと。今週大阪杯ですねと、過去には名場面もいろいろありましたが、びっくりしたのが G2 の時の 3K 大阪杯、はい、名手アンカスが起動した東方ドリームあったわ。生涯に一度の末脚炸裂にはたまげました。ありましたね。あったあった、
はいはい、
懐かしいな東方ドリーム、
うん、
さて予想に入る前にはあ、
どうしたの。
今回愛はルージュエバイユ出走です。
おお、先ほど名前を出したルージュエバイユ、はいはい、あ、おめでとうございます。
すごいな。
いや、これ僕臭いと思ってんだけどな。
ハマればここ、脅威の末脚候補一揆、今回は先行か、うん、後方か、そのあたりも考えながら予想したいと思います。
うん、
天気は晴れ予想で馬場は良と思われます。今回も難解です。 まずは騎士を見渡すとなかなかの混戦ですねと、
うん、
でいろいろ考えましたが本命は前走京都記念を勝ったプラダリアにしたいと思います。
ほうほうほう。
理由はなんつったってディープサンクですからねと。
あ、そうそう、あのねディープサンクの大阪杯の成績がやたらいいんですよ。
やたらいい、
うん、
まあ阪神強いですから、
ね、うん、
で一発なる生き添えジョッキーと、兄弟での G1 勝利になるかっていうことですね、うん、それからですね対抗がタステイラ、ダービー馬の底力に期待したい、
うん、
ターンアナルージェバイユ、
うん、
後方からの末脚に行きたいと、
はい、
まとめて抜き去るならこの馬かかなり市場が出てますかと、うん、でレインしたベラジオベラエピファニーエピファニーですね、
うん、
で星がキラーアビリティ、ね、これはあの G1 馬あのホープフルステークス買ってますからね、
はいはい、
底力に行きたいと、
うん、
いうことでございますね。はい、
はい、まあ、でも割とこう人気薄いところもね手広く買ってらっしゃるんで、ね、この辺絡んでくると、
はい、
後方どころかあのもう好意あのぶっこ抜きっていう感じになっちゃうと思うんで
相葉っていうのがもうパワーワードですよね、はい、
いやありがとうございます。
はい、次はですね酒屋さんからいただきました、はい、高松宮記念本命に押したウィンマーベルは12着穴で狙いたいといったビッグシーザーは7着、軸に押したマットクールが優勝、4番手評価のナブラクレアが2着しましたと、
うん、
1着あのターン服しかポイントを稼げなかったけどまあ片目開いたっていうことで良しとしました、
まあまあ、でもそうそうもっとあの当てれてるかなと思ったら、あこれも相手がない相手がないみたいな感じで結局単服だけじゃんみたいな感じだったんですけどまあでもまあ、はい、おめでとうございます。トップですから今のところ、
はいはい、で人気を集めたルケル東進マカオは馬場実績がなく割引だって言った通りに沈んだねと、あまりにも極端な穴狙いをしすぎたな、3着した香港から来た馬はよう粘ったねと、
うん、
最終的には人気的には最終5番人気だったけど近年日本にやってくる遠征馬はろくな馬がおらんからね全くのノーワークでしたと。
余計なことしてくれました
、はい、さて大阪杯です。今年は G1 実績のある強い馬や騎士が、賞金目当てにドバイ遠征しちゃって手薄のメンバーになっちゃったね、
うん、
どの馬もチャンスがありそうですね。前回は波乱目で、馬券は組は、前回同様波乱目で、馬券を組み立てます、
はい、
軸は2番ロンシャムパークとします、
うん、
前回高松宮記念の2匹目の土壌かと思わせるような、香港惨敗の日本復帰戦、
はい、
それも奇遇な同じ2番枠だしと、はい、何か意図でもありそうな感じがしますわ、
うん、
名前から狙い通り、名前から狙いの馬を挙げてみると、5番スタニングロース、
はい
はい、9番ステラベローチェ、
うん、
何狙いか分かりますか
んスタニングローズステラベローチェ、
はい、この2つ全部かな、あ全部、
うんうん、
この3と、
うん、
全部名前にローがつく、
はあ、
はい、
あ本当ですね、
はい、ローがつく馬から狙ってる、
はいはいはい、
はい、で実際今回のレース読めませんと、
うん、
でならばオカルト的な狙いも面白いのです
オカル私のお株を奪っていくわけですね、はい、
で4番手評価3番タステイラ、
はい、
で5番手がベラジオベラとしますと、うん、まあ、でここでレース傾向にも触れておきましょう、
うん、
この大阪杯は阪神 2000m の内回りで、スタート直後の、最初から坂があり直線も短いため流れが速くなることがないので、
うん、
必然的にスローペースとなりますと、
うん、
で、4コーナー後方一気のまくりや追い込みでは届かないようで、
うん、
器用に
直線短くなりますからね。
で器用に先頭集団に構えて抜け出す戦法が求められますと、うん、ましては今年は何が何でも花を主張、する馬もいないと、
うん、
でスローペース必至、
はい、
で絶対的に逃げ先行にますます有利に働きますと、
うん、
そこで、前に述べたローの馬、
うん、
はい、に触れてみると、
はい、
でローンシャムパークは、阪神芝実績がない、まあ出たことないんで、
うんうんうん、
あれですけども、香港遠征前のオールカバーではあのタイトルホルダーに勝ってると、
はい、
で前走の香港遠征は全く気にせず3連勝の勢いに、期待しますと、
うん、
でスタニングローズは、今回この馬が花切るんじゃないかと、
うん、
で牝馬 G1 馬ですし実績申し分ありません、
うん、
まあ、ここ3走結果出てないので人気落ちしてますが自力はありますと、
うん、
でステラベローチは大阪城ステークスが強い内容でした、
うん、
58.5 キロで完勝した点も今回金量マイナス 0.5 ですし、うん、前走から金量アップする馬が苦戦している点もファクターとして挙げておきますと、
うん、
馬券は、はい、単勝ロンシャムパーク1000ポイント、
うん、
副賞がスタニングローズ400ポイントステラベローチが500ポイント今これで1900か、
はい、
で馬連2番から5番に300ポイント2番から9番に700ポイント、
うん、
でこれで1000ポイント2900、
はい、
ワイドボックス239各500ポイントで1500ポイントで、これで4400、
うん、
3連複239で1点 1点、500ポイント、はい、つくな。で3連単2、3、9のボックス各100ポイントの600ポイントを抑えた上で、2、3、9の順番を200ポイント2、9、3の順で300ポイントの計6000ポイントと、
はい
はい、
うん、
ということですね。
はい、
いや
ローで攻めますから。
ローですか。
結果がローにならなきゃいいですけどね。はいならいいですけど、
はいな。
もうい
やいや、順位の数字がローじゃないですか。
はい、ああ、ローね、うん、はいはいはい、
なるほど、
うん、
はい、
というところですか。
はい、はい、ありがとうございます。
あのトップキープされるかどうかね。
そうですね、
はい、
だからこれで決まっちゃう可能性もあるので。
はい
はい、次ですね、だらず競馬予想家の皆様、こんばんは。
こんばん、
実馬券を実馬券取っても、取ってもやっぱり予想がクリティカルヒットしないとまだ春は遠いかなと。
取られたそうですね。
はい、はい、ナムラフレアがしのいだって1着2着争いに集中してたら、うん、お前残ってんのかって感じでした。香港から香港から花見に来たと思ったのにと。
本当になんかもう邪魔だわ本当にもう。
一着コテにするほどの気合、勇気と気合がなくて残念でしたと。
はい、
と今回からぼやき系は、ぼやき馬券し気合親父です。
うん、ぼやきだらけですよ、みんないつもね。はい、
で大阪杯、
はい、
大物はドバイで賞金荒稼ぎ、国内はノーザンファーム11頭、
はい、
社大ファーム3頭、16分の14、
はい、
16分の14、
おーすげえな。
グループ企業と社内運動会に加えて一足地場、クラブ系が9頭を9頭もいてまんねんと。そういう意味ではそこそこメンバーも揃った難解なレースになりました。
はい、
狙ったレースに無事出走するだけでも敬意を表しますし、14頭も送り込めばどんな状況でもこの中から勝ち馬でしょうと。
はいはいはい
は
い、
そりゃそうでしょうね。
はいはいはい、
14とボックス買っちゃいますか、
まあね。まあでもそれでももしかしたらあの帰ってくるかもしれないちゃんと
で、はい、この14と出たがゆえの問題なんですけど、
はい、
アイバロードデルレイ、
ほう、
非車台系です。
ほうほうほう、
非車台系のロードデルレイですね。まあアイバですけど、が出走ならと思っていましたが、
はい、
賞金17番目、出れない。
あ、
賞金場外でございます。
フルゲートが16なんだこのレースね、
はいはい、というわけでならば本命はということで、
はい、
もう一頭の合えばキラーアビリティ。
いやそうですね、キラーアビリティはもう有名ですね。もうこの番組だからね。
てか下手したらあれですか、あの二頭出しだったわけですか。
っていうことですね。
合えば二頭出しってすごいですよね。
すごいな。
サウジから帰って阪神競馬場で一人ぼっちの異例の臨戦過程がどっちに出るかと。あの要するに、はい、あの着地検査競馬場でやってるんですね。
うん、
はい、
あそこ前走サウジ、
はい、出走する登録すればあの競馬場でやっていいんで調教、
はいはいはい、
で休み明け相手は休み明けでもフレッシュなローシャムパーク、
はい、
それからダービー馬タステーラ、サツキ長馬ソウルオリエンス、やはりこの2頭はこれくらいの距離が切れると思います、
うん、
で加えて4歳3強の一角のベラジオペラ、
はい、
そして前走差し競馬を実践のエピファニーまでと、
うん、
4歳ボバ3頭5歳、ボバ3頭の組み合わせ、当然キラーアビリティから1等軸マルチ3連単、
うん、
12から、2、3、10、11、14と、
はい、
究極の用意どんなら牝馬の、ルージェワイオとかミッキーゴージャスですね、うん、あたりの強烈な差し足のレースにもなるのでしょうが、今回はコーナーが4つポジションも決まりやすく、いい位置を取った馬が優位に進んで、そのままゴールまでという展開と見ましたと、
はい、
はい、グッドラック&気合&センスと、
うん、
いうことでございます。
はい、はい、ということでね、
はい、
ございましてね、まあ相場キラーアビリティ、
はい、
ね、人気は今のところないですけどもね、
うん、
はあ、これ絡んだら、まあ、いろんな面で美味しいでしょうね。
そうですね、
はあ、二重の濡れてる泡ですよ、
はい
はい、
いやでもねキラーアビリティね、ちょっと復活傾向なんですよね、
うん、
前走2着でしょ、
ね、
うん、惜しかったんですよ ね、
ね、それがどう出るかですよね、はい、はい、ということでありがとうございます。では我々の予想行きましょうかね。
はい、
はい、
じゃあ私から、
はい、
ちょっとね人気がね変なことになってるんで、
うん、
ちょっとあれかなと思うんですけど、
はい、
本命はですねタステーラでいきます。
タステーラ、はい、
まあ、てかもうオッズ的に今の状況ですよ、
うん、
この朝の8時39分の段階で、
はい、
これで 6.9 倍ならちょっと狙いたいよなっていう感じなんですよね。まあ前走有馬記念、
はい、
あれね もう結局4コーナー回って最後直線の時に前挟まれて進路なくなっちゃったんですよ、はい、いい感じ言ってたのに、
はいはい、
あれなかったら3着もしかしたらあったかなっていうところだったんで、
うん、
まあ悪くはなかったんですよ、
うん、
でこのメンバーじゃないですか、
はい、
やっぱり力は上なのかなっていう気がちょっとするんですよね、
うんうんうん、
このメンバーだったら勝てそう、
はいはい、
ということで本命タスティエラ、
はい、
でに、対抗ですね、対抗ミッキーゴージャスです。
ミッキーゴージャス、
はい、
はいはいはい、
やっぱこれ3連勝中もありますけど、うん、時計がいいんですよね前走も、
うん、
あのまあ、小倉ですけどね、あの1分57秒9とか、
うん、
で小倉だとまあまくりでね行ってるんで、
うん、
まくれるんじゃないかなって気がするんですよね、
はいはいはい、
まくって短い直線でもね、
うん、
まくって差し切ってるんで、
うん、
4コーナーでね、うまくまくり切れればちょっと面白いかもしれないですね、
純正ミッキーの馬ですからね、
はい、
ミッキーロケットにミッキークイーンってね、
そうこれ両方 G1 あの重賞馬じゃないですか
ね、多分ね、はい、そうですよね。
で、うん、3番で評価はベラジオペラですね、
うん、
はい、これもね、やっぱチャレンジカップが良かったんですよ、
うん、まあ、同じ舞台ですね、
はい、同じ舞台、はい、まあ、これを評価したいなってところですね、
1分58秒8、
はい、ね、で、4番で評価はプラダリア、
うん、
まあこれもね前走京都記念、
うん、
いい競馬しましたけど、
はい、
ちょっとね京都あれなんですよ、実力的には別に2番で評価でもいいと思ったんですけど、はい、うん、ちょっと京都専用って感じもあるんですよね、
まあ、そのせいかね、なんか高走と凡走を繰り返すみたいな感じなんです
よね、京都だと走る的なところじゃないですか、
うん、
でも調子はいいんですよ、
うん、
そうすると3着はあるかもしれない、
はいはい、
昔いた成田トップロードの逆バージョンですよね、
はいはいはい、
成田トップロードって阪神最強だったんですよ、
うん、
だけど阪神で G1 ないんですよ、
はいはいはい、
宝塚記念以外、
うん、
で宝塚記念は重馬場になるから嫌だって言って出なかったって、
ね、はいはいはい、
でその間重馬場はなかったんですよで、まあ、プラダリアは、まあ、ちょっと割引かなっていう、うん、割引いても言えないのは4番手評価かなってことですね、
はい、
で5番手評価はキラーアビリティですよ、
はい、
でやっぱさっきも言いますけど復活傾向なんですよ、
うん、
でその中日杯でもまあれって下り坂で最後上りなんですけど、まあ、これ阪神と似たようなコース形態で、はい、まあ、右回りでも問題はないので、このずっと左回り走ってるんでちょっとあれなんですけど、
はいはい、
久々なんで右回り、
うん、
右回りの方がいいと思うんで、
うん、
そうするともしかしたらちょっと1個あるかなっていうところで、
は
い、この馬あげました、はい、で買い目はタスティエーラの単勝3000ポイント、
はい、
で、それからですねタスティエーラを軸に1、8、11、12の3連複、うん、
はい、
6通り、
はい、
500ポイントずつ、
うん、
はい、以上でございます。
はい、ということでね、ありがとうございます、はい、では私行かせてもらいますけども、
はい、
もうこのメンバー見た瞬間にね、私はしょうがないです、
そう、
もうこのまま軸で行くしかないんですよ、
はい、
スタニングローズですよしょうがないですよ、もうこれ私も30年来のバラ一族ファンでございますから、
まあ、そうですね、
しょうがないです、理由も何もないです、
はい、
はい、ということで、ね、とりあえず20丸これです。
まあね、ようやく G1 取った馬ですからね、
はい、ですからね、もうこんなしかも正真正銘で取ったのこれ馬が初めてですからちょっと一回ちょっとね、味噌がついてるんでね、
あの繰り上げでしたっけ、
ね、映像で見る限りは一着じゃないっていう、
ね、大負けですからね
で、2番手以降なんですけど、これまさかのまた7キュッパあるやんと思ってて、
ありますね、全然ありますね、
実は
全然ありますね、
うん、でこの3頭ともなんでかっていうと、
はい、
私かつて予想した話なんですよこれ
そうです、ね、
これがここ入っちゃったらこれしょうがないなと思ってね、7キュッパに、
はい、
なのでね、もう7、8、9、そこにスタリングローズを絡めて、
うん、
もう予想もうまとめていきたいと思います、
はい、
で、まあ、大体理由は同じなところなんですけど、でハーパーね、このまま勝つとは思ってないです、
うん、
正直だからこの単勝人気は僕はすごくクエスチョンなんですけど、
うん、
ただまあ、前線マンであることは、マンっていうか前線ガールであることは間違いないので
、はい
はい、とあとステラベローチェは僕はダービーの時に多分ね、お世話になったはずです、
はいはいはい、2着3着ですかね、
なんかね、はい、こいつが来たことでありがたいことが起きたっていう、ね、はい、で、でプラダリアもやっぱそのディープサンクっていうのがちょっと気になるというところで、うん、で買い目としましては、スタニングローズの、副賞に4000ポイント、
はい、
そして、最初でワイドで流しあれしようと思ったんですけど、ちょっと今もう喋ってて考え変えまして、
はい、
5789の、3連複ボックス4点を500ポイントずつ、
はい、
それで、6000ポイントという形にさせていただきたいというふうに思います、
はいはい、
というところで、予想コーナーの方を締めさせていただきたいと思います。